どうもこんばんは、高橋ふむみでございます。もう12月も押し迫ってきましたけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ寒いのはね、もう寒いです。はい、僕もまあ北海道出身ですけども、やっぱりもう東京の方面出てきてもう20年以上いますけど、こっちの方が寒いんだよね、なんか知んないけど。まあ都会の風が冷たいというのかわかんないですけどね、結構寒い感じがしますよ。でもね、その寒い感じをですね吹き飛ばす僕の大好きな方に今回も来ていただいておりますんでね、張り切っていってみたいと思いますよ。そんじゃ行ってみましょう。高橋ふむみの勝手に聞きやがれ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
本日のゲストは事故物件サイト大島てる、大島てるさんです。
大島てるです、よろしくお願いします。
いやー、てるさん本当にあの前回に引き続き来ていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
この年の押し迫った時期にですね、はい、すいません、まあ、前回ね、あの本当に、いろんなお話聞かせていただいて、僕もいろいろあの大島てるファンとしていろいろ聞かせてもらったわけですけど今日もですね、もうバシバシ突っ込んでお話聞きたいなと思っておりますまあ前回ね、あの聞いた方分かると思うんですけども、最強物件ベスト3と言いながら、2位で私しまってるという、流れでございます。本日いよいよ1位を、後ほど発表していただきたいなと思っておりますよ。それで、ね、ちょっとまあ打ち合わせでもお話したんですけども、まあこの大島てるさん、もともと本名は大島学さんとおっしゃるんですけど、てるさんっていうのはこれ祖母、おばあちゃまのお名前ですよね。
そうですね。はい。
ねえ、それでなんか聞くところによると、おばあさま、北海道の石狩の出身だと。
そうなんです。
ねえ、僕も北海道なんで、はい、ちょっとさっき、っていうお話になったんですけど、いやいや、これもじゃあ、大島さんも4分の1北海道じゃないですか。
で、それがですね、はい、父方の祖母が出る石狩出身なんですけど、はいはい、母方は母自身が、はい、北海道出身で、はい、函館の人なんですよ。
はい、ああ、僕の。ですから。僕の。
そうなんですね。
はい、ふるさとでございますね。
ですから、合わせると、ま、4分の3同民ということになります。4分の3。
ああ、なるほど、はい。いや、これちょっと皆さんなかなか、僕も初めて、大島さんのいろいろ、出演番組見させていただいてるんです。初めて聞いたお話でですね、ちょっと興味深かったんで、ちょっと振ってみましたけども。いやー、っていうことで、ちょっとますますちょっと親近感が、恐れ多く、恐れ、
いやいや
湧いてきてるわけでございますけども。まあ、本当前回ね、ベスト、最強物件ベスト3の3位、2位とお話いただきましたけどもですね。まあ、なんていうんですかね、まあ、僕みたいな素人からするとやっぱりちょっと怖い。で、その怖いところを、まあ、払拭するというか、部分で、てるさんのサイトを確認して、あ、ここ大丈夫だな、ということでってご利用されてる方が多いんだよっていうお話をさせていただいたんです。まあ実際そうだと思いますし、本当にまあ世の中の役に立っているという言い方したらちょっとあれかもしれないですけども、僕的にはすごく素晴らしいサイトだと思ってます。
ありがとうございます。
はい。まあただその情報開示の部分で法律がまたいろいろ、最近、変わったりもされてますけども、その辺ってもサイト的にはあまりもう問題ない感じですかね。
そうですね。今回制定されたのはガイドラインということで、うんはい、まあ、少なくとも賃貸物件の場合、はい、殺人、自殺であれば3年間は告知しましょうということで、はいはい、それ以外に関しては、はい、まあ、特に告知しなくてもいいじゃないかということなんですけど、はいはい、まあ、それは業者に向けての話ですから、はいはい、おしまってるサイトとは特に関係がないと いうところです。
テルさんのサイトではもうずっと載せ続けるということですか？
そうですね。それにむしろですね、うん、3年しか告知しなくていいみたいなルールになったのであれば、はい、消費者側、借りる側、買う側からすればですね、
はい、
住む側としては、いや、3年じゃちょっと足りないんじゃないかということで、帰って大島テルサイトを見たいという。
あ、なるほど。逆にですね。
はい、逆に、需要が高まるんじゃないかと。いうふうに思ってます。
なるほど。いや、そうですよね。実際問題。
まあ、だからといって、決して、そのことを喜んでいるわけではなくて、
うん、もちろん、はいはい。
もうちょっとちゃんとしたガイドラインにしてほしかったな、
そうですよね。
という思いがあります。
まあ、ちょっと曖昧というか、グレーというか、僕も見ましたけど、やっぱり明確にはできない部分ですよね。
そうですね。まあ、なので、法的拘束力がないガイドラインという形で、でね、とりあえずは、一歩前進と。いうふうに捉えてます。
まあ、先ほどまあ、ずっとテルさんのサイトでは、載せ続けるというお話あったんですけど、これ何か例えば殺人ですとか、その自殺があって、その建物自体であったものを、全部取り壊して、まっさらにしても、これはもう事故物件なんですか？
やはり、土地自体に引き続き、訳がある、瑕疵があるというふうに、私は捉えてます。
うんうんうん、そうですよね。っていうことはもう、まあ、逆に言うと、一度そういうことがあったところっていうのは、もう一生というかっていう形ですよね。
まあ、気にしない人は当然おられると思うんで、
はいはい、
サイトにはいつ殺人事件があったか書かれてますから、
はいはい、
それを見てですね、
はい、
あ、なんだ、もう5年も前のことか。じゃあ自分は気にしないというふうに、ここで判断してもらえればと思います。はい、なるほど、なる
ほど。ああ、そういうことですよね。まあ本当にその事故物件がまあ多いのか少ないのかって僕はよくわからないんですけども、どうなんですか？ここ最近もやっぱりこう、まあまあもちろんね、自殺される方もいらっしゃると思うんで、やっぱり増えてることは確かだと思うんですけども。
まあやっぱり累積で言えばこれはどんどん積み重なっていくしかないんで。
はい。はい、
年間ごとのペースがどうなのかということの方が大事なんですけど、はい、殺人事件に関して言えばやっぱりまだまだ日本は治安がいい、珍しいと、だからこそたまにある殺人事件の現場がすごくこう興味を持たれると、
はいはい、なるほど、
大島テルサイトで見てみようということになると、
はい、
自殺は残念ながらコロナ禍で増えちゃってますと、
はい、
そして、火事孤独死があるということなんですけど、うん、全体としてはやはりこう人の死の分類としては、はい、そういったものはイレギュラーであると、はい、マイナーで珍しいというのが根底にありまして、
はい、
日本が今まさに戦争をしていたりとか、
はい、
であれば、はい、誰も事故物件なんか気にしないわけ で、
そうですよ、ね、
これはまさに平和の証だと。
あ、逆に言うとですね。
はい。そういうふうに考えてます。
なるほどですね。まあ、今まあ、前回もちょっとお話しましたけども、日本にとどまらず、海外の物件なんかも載せてる形をと、
はい、
取られてるんですけども、
はい、
これ、まあ、最終的にテルさん自体は、どういったものにするっていう、こう、ビジョン的なものっていうのはあるんですか？
それはもちろん、大島テルサイトさえ見れば、
うんうん、
すべてこと足りるという状況にしたいです。やはり残念ながら今はまだ氷山の一角であるということは私も重々承知してますので、はい、載っている情報が合ってるのかと、
はい、
間違いも混ざってるじゃないかということ、はい、これを正しいものだけにするという作業と同時に載ってない、漏れてるじゃないかという方をどんどん充実させていくと。
ま
あ、この両方をやんないといけない、
そうですね。はい。いや、もうありがたい限りでございます。リスナーの皆さんも。ぜひですね、チェックはしてみてください。
よろしくお願いします。
まあ、本当にね、前、僕も、いろいろ本当に、前回も言いましたが、テルさんの番組なんかは、欠かさず見させていただいてるんですけど、前はね、よくその、事故物件の住所がわからないときは、なんか裁判の傍聴に行くと、その、住所が発表されるんで、そこで、こう、知り得たりするっていうお話も聞いたんですけども、まあそういった努力もされてたんですね。
あ、それは今でも、
あ、今でもやれてるんですか？
続けてます。もちろん、
なるほど。
私自身だけではなくて、スタッフと手分けしてということですし、はい、
なるほどですね、
まあコロナ禍で、こう、傍聴席も こう、ディスタンスを保つために、席も減らされてるんで、はい、なかなか厳しいんですけども。
そうですね。
で、あとやっぱり犯人、まあ、被告人の顔もマスクで見えづらいと、
は
い、非常にこう、シャバに出てきた後に、顔がわからないという恐怖心がありますね。
ああ、なるほど。あ、そっか、そういうことですね、はい。今こういうコロナ禍で。
はい。
なるほど。でも、何かね、こう、大家さんの方からこう脅し的なこととかもよくあるっておっしゃってましたけども、まあ脅しには屈しないと。もし私に何かあっても、スタッフがいるので、大島テルというサイトはなくなりませんということを何かのインタビューで読んだんですけども、
はい、
もう非常にかっこいいなと思いました。
まあ、結局、大家さんの中にもですね、
はい、
こうどんどん物件を増やしたいと、はい、攻めの姿勢の大家さんからは、はい活用してもらってます。結局、大島テルサイトを見て、
はい、
分けありじゃない土地を買って、
はい、
そこに自分の2個目のアパートを建てよう、はい、3個目の、3棟目のアパートを建てようという発想なわけですから、大、う、家、んうん、さんがみんな敵だということではなくて、
なるほど、
まあ、彼らもこう、仲間割れをしているというところです。
なるほど。まあまあ、分かれてるってことですよね。そうですね。
はい。
相反してるって形ですよね。まあまあ、そういった意味でも、大家さん側からも、そういうのを利用して、まあ、より良いと言いますかね。そういう環境で、新しい物件を作っていくっていう流れが、もっとこう広がればいい感じですよね。
はい。あと、やっぱりもう、スタッフというよりは、投稿サイトなので、
はい
はい、かなり、こう、私から手離れしていて、
ああ、なるほど。
もう、私自身多分、止めきれないというか。
ああ、もう。
もう、この運動、大島テルに事故物件情報を、
はい。
どんどんどんどん集約していくという、はい、この動きはもう誰にも止められないと思います。私も止められないというところです。
もう、それだけまあ、まあ、大きくなってるというか。はい、
で、コピーサイトなんかも、作れちゃいましたから、はい、もう今更、私に何しようがもう、どうしようもないですね。
うん、そうですね。まあ、それほど影響力があるサイトになってますんでね、もう何度も言いますけど、この放送終わったらすぐ、皆さん見てみてください。
はい、お願いします。
つうことで、前回ね、最強物件、まあ、最悪物件と言いますか、それのベスト3ということでね、3位と2位までしか、お話しいただけなかったんですけども、いよいよ1位をお話しいただきたいと思います。お願いいたします。
はい。こちらがですね、私自身、切に記録が更新されないことを願っているんですけれども、この16年間事故物件情報の収集、発信活動を続けていて、
はい、
まあ、これを上回ることが、まあ、今のところないという最強の物件でして、
はい、
東京に今でも実在する小さめの、ね、ビルと言ったらいいんでしょうか、
はい、
1階にお店があって上に住む部分があるという、はいはい、まあ本当一軒家に毛が生えた程度の建物なんですけど、
はい、
ここで屋上上にこう洗濯物を干すようなスペースがあるんですけども、はい、学校とかの校舎の屋上のようにこう、
はい
平らになってますから、
はい。
はい。そこで自殺があった。はい、多分何かこう手すりとか、そういう、掴む部分に紐をかけたんじゃないかと思われますけれども。はい、そして、その下、最上階の3階部分で、住人同士が酔っ払って、ビール瓶で殴られた方が死んじゃったという事件がありました。自殺とそういう傷害致死事件と、二人も人が亡くなってしまった、二重の事故物件になってしまった大家さん、一階に住んでたんですけど、こうかわ
い
そうだなというふうに同情してたんですけれども、今度はその大家さん自身が殺されてしまったと。誰に殺されたのかと。今屋上3階、1階と。お話しましたけども、はい、犯人は2階の住人だったということなんです。で、この2階の住人は警察に捕まりたくなかったのか、
はい、
あるいは両親の呵責なのかわかりませんけど、
はい、
よそで自殺しているのが
見つかった。あ、その方も死んじゃった。
はい。ですから、その建物の中では3人、
はい、
その建物絡みで言えば、合わせて4人、死んでしまったと。しかも、結構、キュッとまとまった期間の間に、4年余りぐらいの、本当にそんなに長くない期間中にバタバタバタっと死んでしまったという、まあそういう建物が今もあると。で、じゃあその犯人、自殺したのは、よそでと言いましたけど、
はい、
どこなのかというと、埼玉の山奥なんですけど、
はい、
そこに先日たまたま行くことがありまして、
はい
はい、まあ、物件じゃないんですよ。その沢の側溝で死んでたっていうことで、
はい、
住む場所じゃない。まあ、小川ですね、はい、ちっちゃい川、
はい。
ですからスルーしたんですけど、
はい、
まあ、近くに行ってみたら、かなりこう、不気味な雰囲気でしたし、やっぱり寒い、
はい、
だから冷たくて、
はい、
溺れるというよりは、こう冷たくて死んじゃうっていうようなことが、こう、目で見てはっきりと分かりましたね。最初聞いたとき、そんな大きな川で溺れるとかじゃなくて、ちょろちょろってとこでどうやって死ぬんだろうって思ったんですけど、まあ、見てみたら理解できた。納得できたというわけです。
いやー、それ今でもあるんですもんね。
その建物、東京のビルはあります、は
い。もう人も住まれてるんですか？
いや、住んでた時期もあるんですけど、はい、しょっちゅう売りに出た、でも買い手がつかなくてやっぱりやめたとか、誰か資材置き場として、
はい、
使ってる。でも、それも引き上げたとか。まあ、コロコロと変わってます。
なんか、いや、怖いですね。いや、本当に最強ですね、それ。
まあ、やっぱりその、資材を置くだけなら、うん、気持ち悪くても構わないっていう人がいたんですけど、は
い、倉庫みたいな、
ね。物を置くだけですから、
はい、
住むわけじゃない、はい、寝泊まりするわけじゃないと。でそれでもやっぱり、もういいやってなっちゃ
う。なんかあったんでしょうかね。わかんないですけども
。わかんないですけど、まあ、そうかもしれないですね。
いやー、わかりました。皆さんいかがでしたでしょうか？まあ、その東京の物件もね、なんかいろいろ皆さん調べてみてください。怖いですよ。ちゅうことで、テルさんすいません。本当に2回にわたり来ていただきまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
また先週に引き続き、前回に引き続きですね、リクエストの方、
はい、
お願いしたいと思います。またこれ、貴重な、テルさんの、
はい。
リクエスト曲を、はい。
はい、先ほど私がフェンシングを習っているということをご存知だということに、
はい、しております。
びっくりしたんですけども、
はい、水曜日ですよね。
はい、まあなぜフェンシングを習っているのかというと、
はい、
まあ刃物が好きだっていうのもあるんですけど、はい、やはりはその学生時代からずっとフランス語の学習をもう25年ぐらい続けておりまして、
はい、
まあある意味こうフランスかぶれという、
はい、
まあそういう人間なんで、はい。まあ今日はラ・マルセイエーズと、
はい、
フランスの国歌を、
はい、
リクエストしたいと
思います。わかりました、
はい。
ありがとうございます。あと、まあテルさんの出演情報などは、
はい、
まあネット。
はい。やっぱり、私はその文春オンラインで、
文春オンラインですね、
はい。はい。連載させていただいてるんで、
はい、
そちらの記事を今後とも公開される予定ですので、
はい。
お読みいただければありがたいなというふうに思います。
わかりました。ありがとうございます。
本当
にテルさんありがとうございます。お会いできて光栄でございました。
こちらこそ。
ぜひまた、いらしてください。
はい、ぜひ。
お呼びさせていただきます、
はい。ありがとうございます。
はい、それではゲストは2回にわたり来ていただきました、大島テルさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
はい、喫煙所です。
こんばんは、構成の新根です。
前回のエンディングでもちょっと言ったんだけど、
はい。
いよいよ12月30日イベントが。
うん、あ、そうですね。
うん。
B プラス。
そう。
ああ、はい。
大宮ね、埼玉の。もう、そうそうたるメンバーで。
すいません。それはあれですか、なんか宣伝をここで使ってやろう
と。あ、わかった？
いや、わかりますよ。
いやいや。
エンディングで言ってんだったらいいじゃないですか、もう。
いやいや、まあもう近くなってきてるからさ、もうチケットがもうほぼない状態なんだね、実は。
じゃあいいじゃないですか。
いや、でも一応言っとこうかなと思ってさ。
なるほどね。
うん。
まあそうですよね。
まあね、出演者が。
はい。
すごいよね。
はい、豪華ですね。
桜ちゃんっていうね、女性ロッカー。はい、
うん。
これ若いんです、まだね。
うん。
若い子。これすごいいい子で、いい子っていうか、かっこいい子で。はい、 それと、前ラジオ出ていただいた三遊亭雄志さんね。
はい。落語ですね。落語家の。
んで、城谷渡る、怪談師、
うん。
これ前出ていただいたね。はい、まあ、僕のお友達ですけど。
はい。
あと、またこれまた俺の北海道同郷のお友達の。
はい。
ザ・ミンクスの岡田義明くん。
おー。
そして俺とね。
はい。バラエティ飛んでますね。
すげえイベントなんですよ。
間にこう、ライブと、あと、まあ、話というか。
まあ、それはもう来ていただいてのお楽しみだよね。
ね、
あ、なるほどね。うん。でもなかなかこういうイベントってないと思うんだよね。
確かにないですね。
うん。だからちょっと俺的にはもう実験的なとこもあるんだけど。
はいはい。
まあ、なかなか、それぞれの、なんていうの、ファンの人たち楽しめんのかなっていう。
うん、うん、うん、うん。
うん。イベントなのかなっていうふうに思って。
なんかやっぱりほら、コロナ禍で、いろんなイベントを、大体の、その、どんなジャンルもね、制限されてたから、ここでちょっとこう、一度にね、
そうそうそうそう。
美味しいというかね。
楽しめるっていう、
ね。楽しめるって。そう、これはいいですよね。しかも、こう、年の瀬に。
そう。
うん。
12月30だからね。
そうですね。
こんな年迫った時にみんな、来ていただけるから、すごいありがたいと思っております。
そうですね。
ぜひですね。
うん。
ちょっとこう、いろいろネット調べると、チケットあるのかなとか分かると思うんでね。
はい。
ぜひチェックしていらしてください。
はい。
楽しい、まあ、忘年会になるかな。
うんうんうん。
うん。お客さんと俺たちの歌い、
はい。
歌い納めとか、
はい。
落語語り納めとか、
はい。
怪談語り納めとか、
はい。
そんな風になるので、
はい。
ぜひ皆さんいらしてください。
はい。
はい。なんかお前あなた、
え？
なんで宣伝しちゃダメなの？
いやいいですけど、うん、大体宣伝に使われるとこういうテンションになりますよね。
なんでやねん。
いやだから別に聞いてるというか。
ああ、はい、そうかそうかそう、はい、そうなんだなみたいな。
そうなんだなって。いやだって喋りましたよ。
うん。
あもうね、俺ジャンルいっぱい一度に美味しいっていうこと。
そうだよね。
はい。
もうちょっとなんかこう盛り上げること言ってくんねえかな。
もうちょっと盛り上げること、
うん。
すごい欲しがるじゃないですか。
欲しがるよ。
宣伝して。さらに盛り上げると、
それはだからそのあなた的な、
はい、
さっき言ったこともっとこう膨らまして言わないと。
そうなんですね。
そう。
これでもうだいぶみんな興味持ってくれたんじゃないですか。
だよね。
はい。
逆に効果あったかなって。
あったか、あったと思う。
はい。
これ今年最後なんですよ、海さん。
そうですよ。
イベントの、この喫煙室、イベントの宣伝で使われて。
まあしゃあないじゃん、それ
は。まあ全然いいですけど。
はい。
はい。まあ来年も皆さんどうぞ。
はい。
よろしく。
よろしくでございます。
はい。
じゃあ曲いってみましょう。ジョージ・ハリソンでディンドン。はい、勝手に聞きやがれ、2021年最後の放送回となりました。いかがでしたでしょうか、大島てるさん。いやもう最強武剣一怖かったね。もうみんな調べたかな、前回から言ってるけど自分が住んでるとこ、ぜひね、もう高橋に言われて調べたら炎ついてたよとかっていうね情報とかあったらぜひ番組の方にね送ってください。紹介もできねえか、そんなことは。まあまあ、なんてことしてくれたんだっていうお叱りでもいいんでね、送っていただければと思いますよ。次回、放送はもう年明けでございます。2022年1月4日20時からでございます。なんで22って、20時からでございます。ぜひ皆さんね、また来年もよろしくということで、今年1年間ありがとうございました。まあいろいろね、番組アシスタント問題とかありましたけども、まあ、そこはあまり今触れる必要もない、必要もないというかもう触れたくもないということですね。そういうこともありましたけどもね、ゲストの方もいろんな方来ていただいて、僕も非常に充実した、2021年でございました。また来年もね、ディレクターの新根君ともども、パワーアップしてやっていこうと思いますのでね、ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。それでは高橋由美の勝手に聞きやがれ、来年もよろしくということで、良いお年を。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。